ントローラーだけ当日の朝一に届きました。
朝一
ありがとうございます。このコントローラーね、プレステ3が動くらしい。
3持ってるか。
M1 グランプリ2020の決勝進出者が発表されました。
誰が勝ち上がってきたんですか今年は。
マジカルラブリー、オズワルド、ウエストランド、おいでやすこが、見取り図、東京ホテイソン、アキナ、ニューヨーク、錦鯉ということですね。
これですね、まあ去年出てるコンビも何組かいますよね。
そうだね、結構かぶってきてるね、意外と。あと敗者復活枠、まあまあいろいろ、まあペコパもいるし、敗者復活可能性として、
うん、
まああと、まあ皇帝ね。
これね、僕結構その知らないコンビが何組かいて、今の段階で、
うん
うん、世間的にどれぐらい知名度あるかわかんないですけど、
うんうん、
そのまあ東京ホテイソンはよくテレビとかではね、
うんうん、
見るんですけど、僕ネタは実は見たことないなと思って。
あー、ツッコミがめっちゃ特徴的っていうかね。
はいはいはいはい、はい、グレープカンパニーなんですよね。
会社
サンドウィッチマンさんとかね。
ああそうだね。
もう結構一時期グレープカンパニーの稽古場で会議してたことが昔あって、懐かしいなと思って。六本木にあるんですよね。アキナもわかんないな。
ああそう、まあ、関西だね。
吉本。
うん。
うん。
アインシュタインはギュッと番組、大阪で長いこと番組やってたけ
ど。へぇ、
まあ、
世代的には。
世代はそこら辺なんじゃない。
でも2012年結成って今、あのホームページみたいになってるんで、結構、若いんだなっていうか。8年目ってことでしょ。
うん、
で、あとちょっと分かんなかったのは、おいでやすこが、この発音でいいのか。
おいでやすこがめっちゃ若いですね。ネタ見たことあるけど、まあ俺もそんな詳しくない。
いや、むっちゃ若いですよ。結成2019年なんで、
うん、
1年で決勝来てるってことはすごいですね。
うん、
かつてのオリラジみたいなもんじゃないですか。
あっちゃんがシンガポールに、
もうサロンはいいんですかね。
うん、税金対策っていう噂もあるけど。
あと錦鯉も分かんなかったですね。
ああ、まあネタ番組ちょいちょい出てるけど、まあまだまだそうだね。
あ、ソニーなんだ。
会社
ソニーはもう大所帯のイメージですね。
うん、
ザコシとかソニーでしょ。
ああ、発泡ペンをはじめね。
はいはいはいはい。それぐらいかな、ちょっと分かんなかったとこは。だから結構半分ぐらいはちょっと分かんないから、まあちょっとそこは楽しみではあるかな。まあ、
オズワルドのね、メガネの人はね、伊藤沙莉、女優の伊藤沙莉さんもね。
お兄ちゃんね。
うん、
あれですよね、去年。うん、去年かな、でも最近まで一緒に住んでましたよ、確かね。
あ、そうだね。もう別？
もう多分、なんかツイッターで結構回ってきてましたね。あの、その引っ越しするときに、この妹の扶養から外れますみたいな。
ああ。
ね、オズワルドクラスでも大変なんだなっていうか。
うん、だってテレビで見ないよね。ここ1年じゃない、アメトークとかでたまに。
まあね。
うん、
確かにね。なんかその去年の M1 の印象だとすごいおぎやはぎっぽいこの漫才の感じが、
うーん、
めちゃくちゃこう関東芸人感あって良かったですけどね。
うん、確かに
安定感あるなっていう。
まあウエストランドかなと。すごいよね。よく行ったなって感じあるよね。
持ち直してきましたね、ちょっと、
なのかね、
スキャンダルから。
樋口何度が
言うてやるな言うてやるないやでもそこをねこう跳ね返す勢いみたいなものはちょっと感じますけどね。
まあそうだね、まあ、ね、今まあジェントルだし、うん、てかさ過去に触れててさ、うんうんうん、このポッドキャストでねここで身を結ぶとは思わなかったですよ ね、 すね。だから応援したいよね。また日の目を見ると、
うん、確かに確かに、なんかちょっと乗っかってますね一つね。
うん、そう
役がね、
あのまま消えていくかと思うけどね。
うん、
まあ、あと俺は東京ホテイソン好きかな。
あれ見取り図は結構見取り図推しのイメージ。
見取り図はちょっと去年の M1 でちょっと印象がガラッと
去年の M1 印象悪かったですよね、ちょっとね。
しかもこの1年そんな、ちょっともう一踏ん張り、
なんかかつての笑い飯みたいになっていきそうな気もする。このまま行くと、
まあただネタもそこまでのパンチ、笑い飯ほどのパンチ力も。
どうしましょう、予想しときます一応。
ネタもうメンツでもう雰囲気で
印象だけで。
いやでも俺肯定ちょっとね、いいんだよな敗者復活枠だけど、ちょっと今度見といて。勢いすごいから、若いし、カタカナで肯定って言うんだけど、あの ABC お笑いグランプリ今年優勝してんだって、新人かな、なんだっけ。
じゃあ関西なんや。
あ、めっちゃ関西。
どんな感じなんですか。似てる、
ちょっとね、
似てるコンビとか。
どんな感じ、まあハイテンションだね、もう最初っぱなからボケも突っ込む。まあただあとはなんかちょっと霜降り明星っぽいところあるけど、あのボケが得意。こっちに想像させる感じ。第41回 ABC お笑いグランプリ優勝ですね今年。
結構ねそういうなんか直前のコンテストの戦績とかもね、
うん、
聞いてきたりしますもんね M1。 で去年の、
うん、
去年のそのミルクボーイが一応ダークホース枠でしょあれは。
まあ無理でしょ予想は。
ね、いやなんか本当になんかむっちゃお笑い見てた人はミルクボーイ来るって、
うん、
こうなってたらしいですけど界隈では、うん、
まあただ優勝予想ってすごい難しくない。絶対優勝だって言い切る人無理でしょ、言い切るのは。どんな詳しい人
でも正直くじ運結構あるじゃないですか、うん、まあそれもある、M1、特に、
うん、トップが優勝することはまあないもん、うん、
ねえ、うん、そうなんです。あーでも難しいね確かに。だから決勝3組には入るかなぐらい。
ひよった
ひよった。よった
まあまあいいんじゃない。でもまあでもいやでもまあ優勝予想でいっか。
優勝予想いきますか、
うん、
まあでもオズワルド入るんじゃないですか今年は。3組
なんで
中には
めっちゃひよって、めっちゃひよって。でも当日の空気だからな、
言ってしまえばそうなんですけど、
めっちゃガチろうとしてる俺たちなんだ。まあもう推しでいくしかないよねと言っても何組かいるんだけど、ね、ニューヨークね、そろそろね、去年めっちゃいじられて、
去年だから。その後結構その先輩のやってるラジオとかに出ていじられまくってましたね、
うん、テレビも結構出てるしね。
僕はあのあれが面白かったですよ、おぎやはぎの番組かなんかに確かニューヨーク来てて、あの むちゃくちゃ好きなんですよねおぎやはぎの2人がニューヨークのことを。だからむっちゃダメ出ししてました。好きだから言うんだけどみたいな感じ。
まあなんか J-POP のモチーフって J-POP 扱ったネタとかすごい多い。なんか卒業式で先生、卒業式でドラゴンアッシュの曲を歌いたいんですけどみたいなとか、とかもしクレバがすごい仲良くしてくれたらみたいなネタ、そんなもん。
でも去年、そうか、去年トップバッターだった
ね。去年トップバッターだよ。うん、
あーそっかそっか、まあ、そこのちょっとね
もうむずい。東京ホテイソンもいいけど、でもなそういう多分優勝じゃない。俺はニューヨーク。
わあお気に入ったな
お気に
入り僕本当はオズワルド行きたかったですけど、ちょっとお気に行く感じになっちゃうんで、ここはおいでやすこかにしときますわ。
え、
はっきり言ってネタ見たことないですけど、もう決して1年目で決勝まで来てるっていう。
それ目隠し予想じゃん、それそれはどうなの、
それどうなの、あ、お互いということで、
それはどうなの。
じゃあもうウエストランドに行くしかないじゃないですか
優勝予想は何、じゃあウエストランドでいいですか、曽我君は。
ウエストランド来とこか。で三四郎ラジオン出ていじられるまでをセットでこうパッケージで見たいんで、ね、ウエストランドにしときます。
じゃあそんな感じでいいですか
はい
はい、どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
はい、今日はおじゃ魔女ドレミとタイトルには入ってないんだけども、
入ってないですね。
魔女見習いを探してですね、もうちょっとで俺魔女がいっぱいを予約するとこだったよね、うん、
全然違う作品、
うん、
魔女がいっぱいもねなんか話題になってましたけどね。
あ、そう、
うん、主演の人の演技すごいみたいなね、うん、
でボケとしてねそれをね、
はい、
話そうと思ってたらよ、ちょっとウィキパーって見てたんだけど、はい、まあ、おじゃ魔女ドレミの、おじゃ魔女ドレミを作るときに魔女がいっぱいの原作参考にしてんだって。
嘘でしょ、
びっくりした。おじゃその魔女がいっぱいの方の原作ってチャーリーとチョコレート工場の人なんだって。
そうそうそうそう、
あ、知ってた。
うん、
だ結構まあ昔からというかね、
多分ですね、
というところに
繋がるんだって。欧米ではすごい有名なね。
じゃ
あそんな、
はい、
今日は
あらすじ
か魔女見習いを探してなんですけども、あらすじをお願いいたします。
あらすじ。教員志望の大学生ソラ、帰国子女の会社員ミレ、フリーターのレイカ、年齢も住む場所も悩みも全てが違う3人だったが、不思議な巡り合わせで一緒に旅に出ることに。3人はアニメおじゃ魔女ドレミの聖地を巡る旅を通し、大人になって忘れてしまっていた大切なものを見出していく。おい、
まさかね20代の女子3人が主人公っていうね
うんうんうん、
これ全然予想できなかったですね僕はあの事前情報を全く入れずに行ったので、
まあね、てかもっとまあその座組はなんとなくかかってたけど、ちゃんと出てくると思ってたね俺は、あのドレミたちが。
僕もそう思ってました。から言っていいですか。
はい、
まあ良かったですよねこれまあ正直、
うん、
20周年じゃないですか、
うん、
お邪魔状だから結構は細かいことはもう忘れてるんですよ正直ね、うん、でも、まあ、慎太郎先輩ともちょっと話しましたけど、まあ、僕らリアタイ世代ですよね完全
に。リアタイだね。まあ男の子は本当は見ないんだけどね
でもあの並びでやってたら結構見るでしょ、 あそこの枠はね、うん、で僕は結構その印象に残ってた作品で、
うん、
あの僕は、自分でやったアニメでひもてハウスってあるんですけど、
うん、
それのね、各話のエンディングがその歴代の、
うん、
そういう異能力系のアニメをモチーフにしてちょっとパロディみたいなお遊びをしてるんですけど各話、
うん、
でそこで僕お邪魔状をねちょっと入れさせてもらって。
ああ、それは曽我君のアイディアで、
アイディアっていうかまあそのパロディ自体は基本僕のアイディアでやったんですけど。
あ、そうか
そのでもお邪魔状はちょっと入れたいなと思ってて、
うん、
なんかねやっぱね印象残ってるんですよね、めちゃくちゃ。その普通にその魔法少女ものとしても完成度高いと思うんですけど、
う
なんかたまにむっちゃ変化球の話とか入ってくるんですよね、
うん、
いきなりシリアスになったりみたいな、
うん、
なんかそういうのがむちゃくちゃよく覚えてて、
うん、
でまあ今回の映画化にあたって大人向けに作ってるわけですけど、
うん、
まあ、それがすごいなんかしっくりくるなというか、完全に今の20代30代の、まあ、昔少年少女だった層に向けて作ってるわけじゃないですか、
うん、
だからこそ、まあ、主人公の3人が20代だと思うんですけど、でもそこでお邪魔女っていうタイトルを出さないところがもうすごいなっていうか、なんか志の高さを感じて、
まあ、よく企画通ったよねそれ
そうですよね、だって何の映画か分かんないでしょまずね、
うん、
まあ、バットマンでいうとこのダークナイトみたいな感じですかね、立ち位置的には。でこんなにいい意味でベタな作品久しぶりに見たなというか、なんて言ったらいいんですかね、なんかね久しぶりにこの童心に変えるっていうとこもあって、まあ、途中すごいベタな喧嘩するじゃないですか、
うん、
あんなシチュエーションで、ね、あんななんかベタな喧嘩もう見ないでしょ、もう今20代30代になってる人
当時のアニメ文法も踏襲してるというか、まあそのままというか
そう
まあもちろんお邪魔女ドレミはそうなんだけど、 その時代のアニメ化も出てるよね、お邪魔女ドレミ感と同時に、
テンポがすごい懐かしい、
うん、
ね、今喧嘩の場面をこう、しかもこの20代30代向けのアニメで書くとしたらもっとなんか複雑なことをやりそうなものですけど、
うん、
女の子同士の喧嘩ってまあこういうもんだよなみたいなところがね、懐かしくてよかったですね。でちゃんとね、どの世代が見ても楽しめる作りになってるところもすごい良くて、企画の内容的にその小さい子が見たらいまいちな感じになりそうなものなんだけど、結構僕が一緒に見た回はなんか親子で見てるお客さんとかもいて、小さい今の女の子は見てもむちゃくちゃ盛り上がってたし、そこはもうさすが東映だなというか、でちゃんと最終的に友達っていいなっていうね、思わせてくれるような話になっててですね、すごい良かったですね。個人的に攻めてるなと思ったのが、すごいフェアトレードとかその発達障害とか、あと SNS の炎上とか、こう今風のトピックスをちゃんと登場人物の設定の中に入れてるっていうかね、登場人物のその感情を突き動かす要素に、今の20代30代とかがちゃんと直面しているなんか問題とかっていうのをきちんと反映させてて、まあ、そこはむちゃくちゃマーケティングの賜物なんだろうなと思って、お邪魔女ドレミでちょっとそういうのなんかやるのは攻めてるなと思われがちなんだけど、まあ、そもそもお邪魔女ドレミってこうあのオリジナルのアニメからして、
うん、
意外と攻めてる、
うん、まあ、ただの、ね、部分の魔法少女ものじゃない、
ね、そうね、多いとこだったんで、まあ、そこもすごいちゃんとね持ち味をこう忘れてなくて大満足ですね。慎太郎先輩はどうでした？
まあ、ちゃんとして、まあ、よく、まあ、細かいところはなんかいろいろちょっとツッコミどころあるんだけど、まあ、でも確かに形にしたっていう点で、まあ、ちゃんとよくできてたんで、まあ、丸ぐらいでなんですけど、まあ、バイオレット・エヴァーガンデが三角でこれ丸なのかっていう、まあ、ちょっと思い入れの強さのあれはあるんでちょっとそこは勘弁してもらってなんだけど、まあそのね、見てる最中ね、こうすごいこうお邪魔女ドレミはこうだったなと思ってすごい思い出してきてとか、妹がだからまあそれもあって、まあ流れもあったの、手前の番組って何やってたんだっけ、あれ朝だよね、日曜、
手前の番組多分なんか戦隊ものとかじゃないですか、
ああその流れだよね、
そうですね、
うん、まあ、だいぶ子供向きに振っ ったなっていう、まあ、第一シーズンとか思ったけど、まあ思ったっていうか、まあ、今思えばなんだけど、でもよくよく考えれば大人ほど刺さるような番組で、うん、でなんか今回のことをね、今回の映画でいろいろ調べたり、まあ、ちょっとだけだけど、まあ、すればするほどなんか沼にはまっていきそうなこの、うん、そもそもの原作っていうか元のジャマジョドレミの深さ、なんか変身じゃなくて着替えるだって、お魔女になるときにそこはなんかこだわりがあるらしく、まあ、まあそこはいいかまあなんか、まあ、良くも悪くもだけどなんか結構剛腕というか、そのおジャマジョドレミ文法だったり往年のアニメ文法でだいぶまとめたし、物語の推進力を得てるし、うん、まあなんかこうスタッフのパワーを感じましたね。で最後ちょっともうちょっと欲しかったかなっていうのはちょっとあるかな。
どういうことですか？もうちょっと具体的に聞きたいです。
まあ結局まあで、まあおじゃんドレミたちはまあ出てないっていうか、
うん、
まあ匂わせって感じだったから、まあもっとリアリティラインを超えるじゃないけどくらいしても良かったのかなって、まあ欲張るとだけど。
あ、ここはちょっと対立するところですね、先輩と。あれが僕結構完璧だなと思ってて、つまり3人が少女時代の状態で、まあ、ドレミたちとこう最後一緒に遊ぶわけですよね。遊ぶというか、まあ空を飛ぶというか、もうあれ以上僕ないんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと直接的な絡み欲しかったってことですか？
まあ、そこに行くまでになんか似たような匂わせシチュエーションが結構何回か続くじゃん、ドレミたちの。
はいはいはい、はい、
なんかそれの繰り返しでちょっと飽きちゃったかな。で、まあもちろんメッセージは分かるし、まあまとめたなって感じはあるんだけど、なんか匂わせが続けば続くほどちょっとハードルは上げちゃったのかな俺の中で。
確かに、まあ、先輩に言う通り匂わせでもその引っ張りやめやみたいなことも若干思ってたんですけど、
うん、
でもね、だから僕あそこでなんか直接なんか出てくるみたいなことになると僕は興ざめで、
うん、
その幻想的な中で魔法堂にさ、ドレミたちがこう戻ってきてて、でそこでドレミがチースって言うわけですよね。もうそこで僕はもう、うん、あ、全部許せるなっていうか、もうこれは乗れるぞって慣れたので、いやまさかドレミのチースで泣きそうになるとは思わなかったわっていうかこんな日が来るとはっていう感じで、だから、ね、あの一言でもう全部もう OK ってなっちゃったんですよね僕は。
うん、
最後のやっぱオチが僕はいいと思ってて、
うん、
3人とも成長してなんていうか昔みたいに魔法があるとかっていうのは もちろん思ってないんだけど、
うん、
でも かつての自分たちは魔法っていうものを信じてたよなって、でやっぱそういう瞬間とかがかけがえのないものだから、
うん、
あのシーンはすごい僕は綺麗に見ちゃったんですよね。
うん、まあこれ順番というか、うん、まあだからまあ物語が言ってるのはあれだよね、あの子供の頃信じてた魔法っていうのはそれは魔法を信じてたんだけども、まあでもおジャマジョドレミ本体が言ってることと一緒で、魔法とは何かっていうことの答えを、まあ
うん、
まあこの映画でも大人になった時にどうすればいいかっていうのを、まあ映画ではまあ言ってたよね。まあこれ、まあこの話になっちゃったからもう言うけど、あのジブリでさ、トトロ作った宮崎駿が魔女宅、次が魔女宅だよね。でトトロを作った、トトロの話ってまあ子供が夢見る話じゃん、
うん、
まあこの子供、まあもちろん役アニメとしてはクオリティすごく高くて完成度高い作品だったんだけど、その時大人はどうすればいいかっていう ツッコミが、ツッコミがっていうとあれなんだけど、という意見もあって、でそれのアンサーとして魔女宅作ったんだけど、宮崎駿はそこのスカウトテーマとすごい被ってきてて、魔女の宅急、最初空飛んでるじゃん、魔法でキキが魔女宅で、で飛べなくなると途中、まあ大人になる、
まあね、ちょっと生理が来ちゃうからね、
そう大人になるっていうモチーフなんだけども、で子供の頃に、まあ、トトロも含めてだけど、夢を見る、夢や希望に満ち溢れた気持ちで空を飛んでたんだけれども、想像力とかでそれが大人になって空を飛べなくなると、でその時に大人になった時、まあ、魔女宅での話だけど、どうやって空を飛ぶかっていうと恋をする気持ちで空を飛ぶんだよねっていう流れが、あの俺はすごい好きだったから、ああまあまあよしあしじゃないけど、ああまあ そういうそっちのアンサーかと思って思いました。だから魔女ミナイロ探しては、端的に言うと魔法とは何だったんだっけ、
これっていうのは難しいですけど、なんか僕あのお家を見た時に、その、うん、もう子供の時みたいに魔法とかは信じられてないけど、
うん、
でも聖地巡礼していくわけじゃないですか、うん、大人になって、
うん、
で再確認するわけですよ、かつて自分たちが奴隷に好きでよかったなっていうのをさ、
うんうん、
でそこで友達とかもできてるわけで、
うんうんうん、
あの頃奴隷を好きでよかったなっていう気持ちを肯定、
そうだよね、魔法なんてないってことでしょ、っていうか魔法を否定するイコール、まあ子供時代に信じてたものを否定するっていう、否定しちゃいけないよっていう話になってたよね、
そうそうそうそうそうそうそう、ね、じゃあ魔女奴隷のことを好きになった気持ちっていうのは形を変えて大人になっても残ってるんだっていうふうに僕は受け取って、そうやってすごい素敵なことだなと思って、まあだからまあラストのシーンでドレミたちに混じって変身って言ったらいけないんでしたっけ、
まあまあいいな大丈夫、魔女になって
魔女になった、ね、少女時代の3人がドレミたちと一緒に大きいにまたがって飛んで、
うん、
しかも一緒に歌うわけでしょ、
うん、
あの曲を、うん、それはもうめちゃくちゃ良くないですか
、うん、
これ以上ないぐらい少女だった頃、あるいは少年だった頃のこの視聴者を肯定してくれてるなと思って、僕はすごく胸が熱くなりましたけどね、
うんうん、そうなんだよな、そうだ、そのちょっとまとめ、全然まとめてなくて悪いんだけど、そう、魔法がどうとかっていうのがあんま明言しなかったんだよね結局、
うん、だってそれぞれの心の中にそれぞれの魔法があるからね、
あまあまあそれは一つのあれとしてまあありでしょう、そう、だそこが俺は、うん、あここまで引っ張ってそこ明言しなかったかって多分思っちゃっただったと思う、
なるほど、
うん、もうおっけからケツの話してるけど
いやでも そこがなんか一番重要かなと思って、
まあ、
本作の場合、ちょっとうまく言えないですけど、なんか魔法を信じてた頃のその気持ちみたいなものっていうのをこう、うん、肯定してくれたのが僕は嬉しかったんですよね、うん、それはね、あんなビー玉みたいなものってこう、うん、思いますけど今から見ると、
うん、
でも当時ね必死に探してたわけでしょ僕たちもまあ僕はやってないけど、まあ、少なくとも同世代のこう女の子とか
なんかあれでも金欠だったんだよね魔法堂はね、で、あの魔法使うためにあれを消費するんだよね弾をね、
そう
で、なんかそれをあんま使うなってマジョリカが言ってたよね、うん、
口うるさいんだよな、
そう口うるさい、そう結構口うるさいんだよなっていうか、まあ経営者だからなんか常にあの弾をがなんかこう足りないっていうのがっていうのは覚えてるんだけど、まあでもすごいね大切なものとして描くよね、よく出てくるし、ね、
僕は多分女性だったらもうずっと泣いてるでしょうねだってもうあのなんか聖地巡礼を旅を通して ね、少女時代の自分に再会してるようなもんですかね、完全にね。それこそ文字通り追体験だから、なんかね、今回の主人公あの3人にしたのがもうほんとすごいなと思って、
うん、
めちゃくちゃ英断ですよね。だって完全に、まあ、視聴者のそのアバターなわけでしょ、完全に、うん、あの3人って、
うんうん、
ね、それぞれ立場は違うんだけど、お邪魔状好きだっていうことでつながってる関係性ってね、
うん、
まあ、まさにその劇場に足を運んでる20代30代の僕たちのことなんですけど、
うんうん、まあでもね、やっぱ大人の人が多かったよ、劇場てか子供いなかった、俺が見た時は。
ああ、うん、なるほど。子供を切り捨てる感じには僕はなってないと思ったんですけどね。
うん、そうね。まあでも動きとかも結構、まあでもそう、相当ね、こだわって入れてたよね、お邪魔女ドレミね。
そう、なんかその、あのギャグシーンでの作画の崩し方とかは、
うんうんうん、
あ、ドレミを見てるなって感じはすごいして、
うんうん
うん、そういうとこはやっぱ、あの小さい子にも受けてましたしね。
うんうんうん、
スタンドバイミードラえもんの時にこう分かりやすい笑いどころみたいな話ちょっとしたと思うんですけど、
うんうん、
もうそういう意味では、
うん、
もう完全に大人も子供もこう笑えるようなところもあり、うん、基本的には友達を大切にしようっていうことを言い続けてるわけだから、僕はすごい間口の広い作品にはなってると思うんですけど、
俺がメモって覚えてるので、覚えてるのが、あの足が渦状になって走り出すとか、あーお邪魔女ドレミだなっていう、うん、ぐるぐる巻きナルトみたいになって走り出すとか、あとプップのプーね、
プップのプー
ね懐かしいと思って、
いや懐かしいよ
ね。でね、それら含めてね、これはあの、うん、ま、ちょっとやっぱ恥ずかしくなっちゃうんだよね、見てて。
あ、
多分当時と一緒なんだけど、すごいね、この、いやもうそれはでもこう作品の力だと思うんだけど、まあ、ちょっとお尻が難しいというか、そういう女の子向けアニメモードだなっていうのはまあ感じた。それは別に悪いってことじゃなくて、お邪魔女ドレミだなと思った。
でね、そこで今回ちょっと嬉しかったのは、ちゃんとさ、この僕らみたいな少年の視聴者のアバターも登場してくるわけじゃないですか、
うん、
後半、
うん、
まあ、そいつが SNS で炎上とかしてるやつなんですけど、
うん、
だからそこはちょっと嬉しかったですよね。男性の観客を切り捨てない、切り捨ててないっていうか、ちゃんと目配せあるなと思って見てましたけど、うん、
まあね、まあそれはその通りだけど、うん、でもディテールに言っとくとさ、絶対いないよね、音符ちゃんのキーホルダーつけてる人。
まあそりゃそうだけど、それを言ったらもうおしまいよっていうか、そもそもあんなビー玉持ってないやんっていう。
ね、
3人が3人、
ね、
ってなっちゃうから、あのビー玉とは何かってことですよ。それは別にメタファーとして考えたらいいじゃないですか。それはもうドレミに対する愛じゃないですか、わかりやすく、
うん、まあいいか、話が前に進まないからちょっとツッコミは置いとこう。3人用意してるのが、でもさ、それぞれさ、それぞれ推し面がドレミの中に3人いてさ、
うん、
なんかみんな選ぶキャラクターが意外なキャラで、そこは俺すごく面白いなと思った。なんか真逆、自分と逆っぽいキャラをみんな選ぶんだよね。
やっぱないものねだり、
そうそう、ないものねだりの
欲求的な、ね、
チョイスなんだよみんな、
うん、
ここなんか気が利いてていいなと思った。
もう具体的に言うとあれですよね、
うん、
教員志望の、教育大学通ってる子はドレミーなんですよね、確か、
うん、そう、ちょっとおとなしめの子が、
ね、でも本人はむしろあのね、メガネかけてる子に似てるよね。
そうそうそう、似てる、はずきちゃん、う
ん、はずきちゃんね。で、商社に勤めてるキャリアウーマンの人は、うん、はずきちゃんなんだよね。
うん、そうそうそう、
音符ちゃんっぽいのにね、ほん
と。そうそうそう。
で、最後のフリーターの女の子が、あ、でも愛子ちゃんか。
それは愛子ちゃん。うん、まあ愛子ちゃんだって男女問わずに自分の気持ちをはっきり言う子だったから、ね。
そう、
うん。むしろ男にむしろ強いぐらいのね。
そうだ、うん、ダメンズ好きの彼女とはちょっとタイプ、
ね。大曲だよね。うん、男はさ、
確かにそこは ね、うん、面白いこう構図になってますよね。うん、だから本人たちの願望をこう知らず知らずのうちに反映してるのかなみたいな見方もできるしね、うん、そこ、うん、3人がさいろんなとこに聖地巡礼行くじゃないですか、
うん、
だからねそこがやっぱね映画と相性がすごいなと思って むちゃくちゃロードムービー的に作ってるじゃないですか今回ね、
うん、
そもそも3人がさこう初めて会うとこもこう魔法堂の聖地巡礼とか始まるわけ で、
うん、
でそこからまあいろいろね新幹線とか乗っていくわけですけど、
うん、まああの魔法堂での下りもねなんかさドアノブ外しちゃったとさ、うん、さそれを見ただけのキャラクターがもう2人ともあわあわそこに尺使うんだよね真っ白目になってあわあわしてるのね、うん、うわお邪魔女どれ見たと思ってい
やねあのテンポ感ねそれぞれその聖地巡礼通して悩んでることがあるんですよね一人一人、
うん、
教員志望の女の子だったら、うん、あの教育実習がちょっとうまくいかなくて、
うん、まあでも教育実習うまくいかなくてそう発達障害の子にあって
発達障害来るでしょ
まあ、最初からもう はっきり言うよね
いやそこすげえドレミっぽいなと思って逆にあれ結構ドレミって僕リアタイの時は小学生なんで完全にあの後追いの知識ですけど、
うん、
細田守が演出やってる回があるんですよねすごい有名な
後期の方
後期ですねシリーズ、
うん、
ドッカーンかね
うん、
うん、でそれでドレミと魔女をやめた魔女神回があって、うんまあ、これって原田知世がその魔女役の声優やってたりするんですけどだからそこでむちゃくちゃなんかね攻めた話をやっててつまりもう現役のね魔法少女のドレミとこうほぼ引退してるような魔女の君をこう描いていくわけですけど、うん、だからそういうなんかモチーフを入れてくるところっていうか、うんなんかそういうとこは僕すごいドレミの魅力だなと思ってて、
うん
うん、でそれでいうと今回 の発達障害とかあと勝者の、人の場合はこうフェアトレードでその、まあ、途上国とのこの、
うん、
商売していく中でちょっとこう日本の企業文化との間でこう苦悩するみたいなところがある、
うん、
で、まあ、3人目のフリーターの子は完全に、まあ、本人は画家になりたいんだけどとか自分探しなのか何なのか、
うん、
彼氏に縛られてるみたいな
もうちょっと怖いよね彼氏ねむしろ
まあいやでも結構今の20代30代がこう悩んでそうなことじゃないですか仕事のこととか将来のこととか恋愛のこととかさもうめちゃくちゃ共感して見るんじゃないですか女性は誰かには多分感情移入できるでしょあの3人いたら
俺は彼氏が一番怖いな
彼氏でもあのやっつけられ方はちょっと笑っちゃいましたけどね
うんまあそこでなんかちょっと抜いてるんだけど
ギャグで勝負してます、ね、
そうギャグでしないと結構本当に怖いと、うん、
笑えない話になっちゃうから、ね、う突き詰めていくとね
うんまあね、うん、まあ一人だけプライベートだしねまあでもさいいの、まあ、うんまあ彼氏もリアリティあって今、まあ、ちょっとフェアトレードをちょっとリアリティとしてまあフェアトレード自体がどうとかっていうよりまあ会社とのっていう
そうそう
話とか、まあ、
仕事の悩みっていう、
うん、
とこを象徴してるね、
まあ、先生の話がいいよねその先生になってたくさんの子たちをなんか こう平均的にというか押しなべて教育していくよりは、一人の子に寄り添ってちゃんと最後まで見てあげたいっていう、一人に集中して見てあげたいっていうのが、うん、あの子の思いだったんだよね。まあなんかそこはその、うん、教育システムとまではいかないけどまあでも非常に芯食ってるなと。それはでも発達障害でもそうだし、でもそうじゃなくてもまあそういう気持ちって大事だよなと思った。なんかただの20代の悩みじゃなくて結構ちゃんと大きいところにもつながってるなと思った。
僕なんか発達障害当事者だから刺さりまくりで見てましたけどあとはなんか気になったところとかありますか？まあ今主に設定の部分にこうあれこれ言ってきたわけですけど、
行く先々というかまあ道中もそうなんだけど、こうもう盛り上がるウェイパートが、まあ、何かを設定しないといけないかもしょうがないんだけど、まあ絶対酒なんだよな。それは今っぽいのかなって俺は思っちゃった。新幹線乗るときにコンビニ行ってビールとおつまみと
まあ
まあそういう人もいるでしょうけど
まあ20代の女性さんに集まればそういうことなんじゃないですか。
なのかな
僕はすごいそのロードムービーとして見たらやっぱ旅の醍醐味だからいいなと思って見てましたけどね。
え、でも曽我君もこの前もうお酒はって言ってたじゃん
まあ僕酒嫌いですけど今やそこを厳密に求めます
うーん、
何だったらいいんですか？エステとか3人で行ってたらいいんですか太鼓式マッサージとか頑張るとか言ってたらいい。
やっぱ目的が先行してるからなんか他に寄りようなかったかなと思っちゃったな。まあ時間は20歳の有り立てでしょ、一人は。
うん、
まだなんか何かを設定しなきゃいけないんだけど、まあやっぱそれが先行して、まあさっきも言ったようにまあそうなっちゃったのかなっていうふうに見えたね。
あ、僕全然そこ引っかからなかったですけどね。
うん、まあここですり合わせる必要ないんで
まあまあ、むしろなんか僕はちょっと恋愛パートが取ってつけた感じで、うん、そっちの方が違和感ありましたけど。
はこの広島の子ってこと？
違う、いきなりそのさ大学生の子がさ、あの子、ね、ポットでのさ俺たちのアバターにこう惚れていくわけでしょ、うん、あそこはちょっとまあだから苦しいなと思って、だからセリフでそのまま言わせてるじゃないですか。なんか会ったばかりで、うん、あれだと思うんだけどみたいな感じ、うん、これはそれこそなんか作劇のためのセリフみたいな感じ、ちょっと僕はどうなのかなと思いましたけどね、うん、でこれで2人が付き合いました、めでたしめでたしってなったら僕もう全然、
うん、
評価変わってたなと思って、うん、まああそこでちょっとご都合主義になるとって思って見てたから、今のちょっとバランスで、
うん、
むしろ良かったなと思って。
あれ結局なんで振られるんだっけ、あれは
単に好みじゃなかったんでしょ、ね、本人は別にそんなこと言ってないですけど、俺にはもったいない人なので身を引きますみたいな感じいや、ただ単に好みじゃなかったってだけでしょ、
まあまあ、ちょっと理由もよくわかんないね、やっぱりね。
いやだからそこはちょっとねうまくないんだろうなと思って見てたけど、うん、でもやっぱ恋愛要素はちょっと いるのかな。
もう最後は関西ばっかりでね。
そうですね、
まあ大阪は特に見慣れた風景がいっぱい出てきてたけどね。ナンバーパークスとかね、
うんうん、
あで梅田のヘップファイブとかね。
ロケ地あんまそんなあんま印象残ってないかもしれないですね。
あ、そう。いやあれね結構こだわってたと思う、うん、なんかとりあえずっていうかすんげえね有名なとこ全部入れとけって感じ、うん、背景すごいこだわってたと思う。なんか人探しなんか人探すとかあるっけ。
お父さん探すとか。
お父さん探す、あいやめっちゃ後半なんか観光で行ってないのに多分心斎橋とか通り過ぎるだけだけど、うん、ちゃんと背景で描いてたかな、なんか俯瞰の絵だったような気が、うん、有名どころ全部ほぼあったと、
まあ、ロードムービーとしてはじゃあ、 すごい基本を基調されてると、うんうん、観光映画にもなってるっていう。
最後下鴨神社ね、夜のね、多分下鴨神社だと思うんだけど、
匂わせのピークに達するとこですよね。
あのあれだっけ、あ、まあ、まず下鴨神社夜ね、すんごい暗いのね、
うん、
それね、
うん、
それリアルで本当にそうなの、そこ反映しててね、すごいリアリティはあったね。で、まずなんだっけ、子供がシルエットで出てくるんだ。
で、それの声をドレミちゃんとハズキちゃんの声優がやってると、
うん、
その2人となんかお父さんが、まあ、やり取りやってるんですけど、それを主人公3人が見てるっていうところですよね、うん、だからもうこれから完全に視聴者とドレミとの関係をそのままやりましたよみたいな感じで、
うん、
ちょっと声優ネタで言うと、音符ちゃんの声優さんとかね、あと愛子ちゃんの声優さんとか、まあ基本そのメインキャスト級は、
うん、
全員出てましたね、そのモブキャラ的なやつでね。僕はちょっと覚えてる中で言うと、音符ちゃんの声優さんはなんかね、お好み焼き屋さんかな、広島の子がバイトしてる、
うん、
もうそこのお店の人とかね、
その子供があってもそこで終わりだっけ、取り一回旅行終わりなんだ、
神社のシーン、
うん
うん、
で魔法堂に行くんだっけ。
だからあそこのその神社のところのまあ前のシーンからの連続で仲直りするんですよね。仲直りしてね、また3人で揃うというかね。でそこから魔法堂に行って、まあ、時間経過あってケレウーマンの人がお店をやってて、で2人がそれを手伝うっていうところに多分なる。
そのね、フェアトレードとかさ、うん、結構さ規模の大きい話じゃん、
うん、
まあそれは会社同士だったり、まあ商社っぽい感じだよね、もともとは。あのそういや、あの同期 部下の男の人、うん、石田さんだったね、
そうです
ね。いきなりのビッグネームで、
これはまた出てくるぞと思って見ましたよね。
まあね、確かに。
うん、
赤座だったよね。
触れ幅。鬼だから。上限の3だから。
そのね、このお店を開いて雑貨売るんだっけ、ちょっと流通量は少なくない、
雑貨というかその、
うん、
むしろまあ一応コーヒーがメインじゃないですか。でそのフェアトレードしたコーヒー豆使うみたいなことじゃないですか、うん、確か、うん、
ちょっと流通量が少なくなっちゃったなって思ったな、
うん、ああそういうこと。
その規模、いや、やっぱそのね、フェアトレード、
うん、
フェアトレードだったらさ、なんか会社作ってその貿易、そう、貿易っていうレベルでやってくれるのかなと思ってたら、まあそのね、魔法堂に設定しないといけないから、
うん、
まあそうなっちゃったんだけど、ちょっと希望感じっちゃくなっちゃったかなと思ったな。
まあ、つまりそれはその勝者が、まあ、買い叩いてた時の方が、
うん、
まあ、薄利多売とはいえ、
まあまあ理由は
相手国にとっては、うん、利益大きかったんじゃないかってことでしょ。
うん、まあ利益、まあそうだけど、貿易ってレベルじゃないよなっていう気はした。
実際そうなんでしょうけどね、まあ、志の問題だからね。
うん、うん、いやでもビジネスがって言うんだったらな、
いや分かんない、ブルーボトルコーヒーみたいになるかもしれないよ。
まあだからゆくゆくはとか、かそのね、会社で貿易はしてて、そのいくつかあるうちの一つの店舗とか。まあそこまで言うっていうかね、なんかまあでも一言でなんかいける気もするんだ。
いや確かにもうえらいこじんまりしたところに着地したなと思って見てましたよ。
そうだよね。まあまあ、
だってもともと多分あれはまあ明らかに住友と三菱商事を足して2で割ったようなさ、
丸弁とか
感じでさ、言おうとすることはすごい分かりますよ。
まあいいんだけど、それでそのラストシーン、うん、まあ、一番の盛り上げどころになるわけだよね。
そう、
魔法堂に行ってね。
いやもうやっぱあのシーンですよ。あそこまで貯めてくれてよかったなと思って、うん、そのもっとなんか、まあ、先輩が言ったようにさ、こうバンバンに出てきてたらあのエモさはなかったから、僕はすごい好みの感じだったんですけどね、そこは。ね、3人が魔法堂、3人じゃ、いや、そのみんなが、まあ、魔法堂でこう集まって談笑してるとこに、この迷い込むというかね、この今回の主人公の3人がね、完璧でしょう。あそこの作画超気合入ってたなと、やあのシーンのやっぱね、ドレミ役の千葉千恵美さんのこの演技の説得力はもう僕は全てだなと思いました。
いやまあもちろんそれはエモいよ、俺的にもね、それは、もちろん。
あそこでもチースって言われた瞬間もあ、ドレミちゃんが帰ってきたって思いましたもん
あれさ、でもさ、すぐに飛んでくわけじゃなくてさ、その手前でなんかやるよ、なんか作ったり
やるね、
あれはどういうことなのか、なんか狙いがあんのか。
そのごっこ遊びを してたわけでしょ、子供の頃、その夢が叶ったってことですよ、仲間になれたってことじゃないですかね、なんかあるんですか、仮説でも。
いやないいやそれはそれはエモい、エモいっていうか一番感じいった総額になんか教えてもらおうかなと思っただけノープランなんだけど、もう会社とか辞めてるわけだよね、あの人は。
そうでしょうね。
なんかそこで魔法のことを思い出して、幼少期を思い出して前へ進むっていう構造ではないっていうことだよね。
だいぶ大人な渋い選択やけどそれ
いやだから分かんない、その昔思い出すことによって一歩前に踏み出せるとか、まあベタだけど、まあそういうことじゃなかったから今回は。その
なんでなんで別に前には踏み出してるじゃないですか。
だからその一番エモいシーンによって前に進んだわけじゃないじゃん。
だって そこは別にだって直接やり取りしてるわけじゃないからね。つまりその今までその3人でこの旅をしてきた総決算的にあのシーンがあるんで、別に個別具体的にこれがみたいなのはそれないでしょ。
ここその魔法堂でその その昔の、まあ、あの綺麗な映像を、まあ、見てとか思い出したことで全てうまくいくじゃなく一歩踏み出せるとか、そういう順番じゃなかったなと思っちゃった。
だからあれでしょ、もっと手前にあのシーンが欲しかったってことでしょ。魔法堂のあのエモいシーンが入って、でそれで背中を押されて会社を辞めるだったらよかったってことでしょ。だから会社をもうあの時点で辞めてるから、ちょっとなんかこう おまけパート的に機能してるだけで、直接その3人の背中を押してるわけではないからね。
ないかなと思ったのが、あの場面その、まあ、最初に言った、だからその魔法って何かを別に具体的に言わなかったことに、まあ、多分拍車がかかってるっていう風にまだ思っちゃったんだ。
いや魔法とは何かって僕逆にこれですって言われたらちらけちゃうな。それはちょっとなんか読み解かしてくれって思っちゃうけどだって魔女の宅急便だって別に直接は言ってないじゃないですか。それは見る人が見たら分かるっていうバランスになってるだけで、なんか僕は別にそのこの作品全体がうまく言えないけど、ファウストの地獄巡りじゃないけどさ、その聖地をこう一つ一つ巡っていくその旅路がもうそのまま今の自分の背中を押してくれてることになってて、その総決算として最後の魔法堂のエモいシーンがあるって思うから、
まあそれはあるじゃない。だそういう風にまあ俺は見入れてなかったっていうのはあるんだけど、まあ終始だからやってたわけだ。魔法堂
は何か。そう、だからそこは丁寧に僕はやってましたよ。だから例えばさ、フリーターのことキャリアウーマンの子がさ喧嘩した時にさ、 あの教育実習の子が名古屋かどっかに住んでてさ、まあそこに行きますよね、キャリアウーマンの人が。あのなんか家に泊めてもらって、でそこでお邪魔したドレミを見て号泣してるわけじゃないですか。もうあそこで、だからもう
ビンビンビン。あの2人は東京じゃなく
て、いや1人はな、あの大学生は名古屋じゃなかったですね。名古屋で、商社マンの人が東京で、フリーターの子は広島で、だからみんなバラバラなんですよ。だからあのエピソードを見て、うん、だからドレミちゃんとハズキちゃんが喧嘩するエピソードを見て、
うん、
広島に行くわけじゃないですか、ギャレンの人、
うん、まあそうまあ恥ずかしくなるぐらいドストレートだけど、
そう
まあまあでもそういうことなんだよね。まあそれが言いたいっていうことだもんね。
それが、
うん、ちょっと端的に出てた
よね、うん、そのまんまやるんだ、
うん、
と思うん、まあ、でもだけど、でも今回のその設定だったらもうこれ以上ないわけで、エールを送る方法としては、うん、だって作品そのものにこう背中を押してもらうっていう表現とかも、うん、これ以上ないでしょ、
うん、
でも この映画見たらもう友達いいなって思いません、ベタに。
なんかまあだからその問題の方はさ、まあ、めっちゃすごいリアリティがすごいじゃん、もう痛いくらい、うん、に比べたらなんか友達ちょっとファンタジーかなって思っちゃったのかな。
設定としてそういう今のさ20代とか30代のさ、
うん、
人が直面してるような問題っていうのをこの、うん、入れる分にはいいけど、そこをメインにされると別にドレミである必要はないというかさ、やっぱ、
うん、
それはもうフェアトレードを扱った意識の高い映画でやってくださいってことでしょ。もしくはね、あの少女漫画原作の恋愛映画でやればいいじゃないですか。ダメンズウォーカーの私大変でみたいな。
うん、だからそのアンバランスさがちょっとやっぱり、で問題定義はそれ級なんだよね。でもまあちゃんとしてるというか、
それ別にそこの問題提起はメインじゃないじゃないですか。別に そこは枝葉の部分じゃないですか。僕はそういうなんかそのさ、まあフェアトレードとか発達障害とか、あのまあ彼氏とかはその観客が登場人物に対してその感情移入するための一個のその装置としては、
うん
うん、あるんだけど、別にそこがメインディッシュじゃないと思うので、やっぱメインはかつての自分をこう肯定するとか、まあそっちの、うん、だと思いますけど、子供の頃の自分たちの気持ちっていうのをこの再確認できたことによって、その枝葉の部分の問題も解消していくっていう順番にし、 あくまでこのおまけ的に、
まあね、そうなんだよな。だからね、そのだからね、その今のね問題を扱ってるとかっていうのを変にね手出さない方が俺はやっぱ良かったと思ってて、だから今聞いてて思ったんだけど、
うんう
ん、だとしたらもうちょっとでそんな真剣にやる気がないんだったらもう。結局そのフェアトレードのその顛末にもなるから、だからその現代の問題を扱ってるっていうか、あんまり大々的にそこをかいつまむことにあんまり意味はこれはないってやっぱり思ったな。だからその発達障害のやつはまあ別にその普遍的だし、変に目配せする必要はないから、まあすぐやってていいなと思ってまあだフェアトレードが微妙なんだな多分、だとすると。
フェアトレードね、まあでも僕はちょっとキャラクターの立て方としてはすごい分かるというか、う方法論的にはね、だから ああいう思想を持ってて、まあ、仕事に対して ああいう意味でのやりがいを求めてるような、
うん、
女の人をやっぱ一人入れることによって3人の中にね、
うん、
大学生フリーターじゃなくて仕事によって自己実現もちょっとしてるような人、
まあ、だから希望感というか大きい規模の悩みだったり、まあ、こうバランスは取れる、それぞれ結構パーソナルな悩みだから他の2人は、
うん、
っ ていう感じを出そうとしたかなっていうのがちょっと見えちゃった
まあそれは結構マーケティングに言ってんねえと思ったよ、そこはそこは。
でもでしょ、ちょっと思うでしょ、
うん、だから住むところも職業もその人生におけるその捉え方も全然バラバラな3人だけど、ドレミっていうところで連帯してるから聞いてくるっていうかね、うん、そこが、まあ、そのためのキャラ立てとしてこう、うん、マーケティングしてますみたいな感じは、まあ、確か感じるけど、そう言われるとね、う
ん、まあその言ったけど途中で、あの、まあ、非常に設定上はバランスも取れてるし、ここまで転がせるっていうのは非常にうまいからその上でのこう細かいところのね、
いや僕は結構そういうなんか問題意識をちゃんと持ってやってるんだなと思って、むしろ好意的に捉えてたんで、まあ先輩としてはちょっとそういう結構テーマとして据えるんだったらもうちょっと丁寧に着地させてほしかったなというか、そういう部分ですよね。
その適当な問題でぶっ込むよりかは、うん、そういったリアリティのある方がいいってこと、総額的に。
あ、違いますよ、僕はだから なんて言ったらいいんですかね、この強い設定をわざわざ入れなくてもいいじゃないですか、本来、
うんうん、だからなんかうやむやじゃなくて、この置き換え可能な何でもいいテーマより、うん、そういったちゃんとした、うん、実際にある問題をっていうことでしょ。
うん。で、そこは僕は好意的に捉えてるっていう、あの別に何でもいいですよ。その LGBT で悩んでるみたいなことでもいいですけど。
うん。そうだよね。まあ、うん、だからもっと最大公約数的にいくと上司との反りが合わないでいいわけだもんね。
うん。あとは別にね、うん、そんな片親にする必要もなかったしね。
うん。お父さんそのままだよね、本当のお父さん、ね、
あそこはもう結構ビターな感じ
ね
すれ違ったまま行くんだと思いましたけど、
まあ、ね、まあその家族いるからっていうのはあるけど、うん、その後で会うとかいくらでもいくらでもっていうか、まあ方法もあるような気もしたかも。確かにビターだよ ね、
じゃあハッピーラッキーみんなに届けっていうことで
泣けた投げた。
でもちゃんと最後にあれね、出てきましたね、歌の後にね、
うん、あ、歌ね。最初なんかさ、今回のバージョンじゃん、ちょっと
ボサノバ風っていうん
ですね。あ、そうスローテンポのね、うん、まあだからそこは前で振っといて最後にちゃんと流すっていう、うん、ファンも納得のできるんじゃないでしょうか
こんなに落ちないことある
音符ちゃんに会いたかったのかな俺は
そうかもしんないね。
あんま喋んなかったもんね
僕ら二人ね、音符ちゃん推しなんでね、あいつと一緒ですよ
そうだよ
ね、そのまんま言われてましたね、なんか男子は音符ちゃん好きだからなみたいなこと言われてましたよね、ちょっと半笑いでね
セーラーサターン的なねでもその系譜だよ
僕ね、葉月、うん、僕葉月ちゃんも好きだけどやっぱ音符ちゃんになっちゃうんだよね
葉月ちゃん髪型エキセントリックなんだよ
これ、ね、葉月ちゃんを見るたびにちびまる子ちゃんのたまちゃんを思い浮か
べ
ちゃ
うんだよね。あー、まあそれは
ちょっと立ち位置似てるよね。で、マルコっぽいしね、ドレミの、ね。
ああ、ドレミはそうだ。これが終わってプリキュアになるんだっけ？
いや、間あった気がしますよ、なんか。
なんか。
あれじゃないですか、明日のナージャとか夢のクレヨン王国とかじゃないですか。
夢のクレヨン王国のスタッフなんだよね。
ああ、そうですね。佐藤純一監督とかね。
ああ、でも前はそうだね。まあ、夢のクレヨン。ああ、だからその前だ。その前がご近所物語花より団子ママレードボーイ。じゃあプリキュアの映画見に行くということでいいですか
年に2回ぐらいあります
ね。年に2回やってる
オールスター
ドル箱なのかな。
ドル箱コンテンツでしょうね。一緒にじゃあ応援しないとね。プリキュア負けんなーって。頑張れーって、
ね。なんかアイテムを渡されるらしいから。
そうそうそうそうらしいですね。
ここに行く前に俺たちにはラスボスを倒さないといけない。
まあ、一気にちょっと中国の話に飛んで。
三国志。もうやめる？
ここまで引っ張っとってじゃあちょっと次回への予告編じゃないですけども、うん、
強烈がまあヒットしたわけで、それ、うん、それなりじゃない、
そうですね、
大ヒットで、
大ヒットですよ、
うん、で強烈大好きな女性の方が見たらしいんですけども、はい、ダメだったと
あ、それはもう死者でご覧になった
ってことなんだよね。死者でご覧になった、ちゃんと、サンプルですけど一つの、うん、
はいはい、
でね、考えたらちょっとイケメン要素が少ないんじゃないかなと。いや、いるんだけども、
まあ、し白田さんとかね、
いるんだけど、メインそう考えるとおじさんだなと思って、
うん、まあね、そう
よ
ね、
いやただその結構そ、ね、その自覚的でそれを補おうとするような映像はちょっと散見されるので、まあ、そこら辺がどうとかなっていう感じですかねぐらいですか
はい、
まあ、ただビッグバジェットですよ、本当に
本当にそうですね、
中国行ってるらしいからね、
とてもあの予告編からは伝わりきらないいやもうどっかのもうなんか
腹っぱでね、
そう
できるよね、いや楽しみですね、
見る前からちょっと決めつけもよくない、
ね、そうですね、そう見ないと何も言えねえだから、うん、それは
始まらないから、
そうそう、はい、じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムズでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
それはいいんですけどね。